エスニックジョークというのを皆さん聞いたことがあるでしょうか。いろんな国の国民性をジョークで表したものです。最近はコロナに関するエスニックジョークも生まれてきました。国際会議でコロナ禍の今何が必要かについて話し合われました。アメリカ人が力強く言いました。勇気だ。ドイツ人は冷静に言いました。ルールだ。フランス人は微笑みながら言いました。愛だ。日本人は技術だ。そして最後にロシア人がこう言いました。ウォッカだ。あっけに取られた会議の参加者たちがそのロシアの代表に不思議そうに聞きました。ウォッカを飲むとウイルスを抑制できるんですか。ロシア人の答えはこうでした。ウイルスを抑制することはできません。しかし不安を抑制することはできます。私たちはウォッカに頼るのではなく神を信じる信仰によって不安に打ち勝つことができることを感謝します。毎年大晦日に私はゆっくりとした祈りの時間を持って新しい年を出発するにあたっての聖句を選んでいますけれども、一昨年の大晦日に与えられた2020年昨年のテーマ聖句は詩編91編でした。まだコロナが日本に入ってくる前のタイミングでしたけれども、神様はあらかじめこの聖句を与えてくださっていたんです。詩編の91編開いてみたいと思います。意図高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の影に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と。主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその羽をもってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。その誠は大盾、また小盾である。あなたは夜の恐ろしいものをも昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。あなたは主を酒どころとし、意図高き者を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。これは主があなたのために天使たちに命じて、あなたの歩むすべての道であなたを守らせられるからである。彼らはその手であなたを支え、石に足を打ちつけることのないようにする。彼は私を愛して離れないゆえに、私は彼を助けよう。彼は我が名を知るゆえに、私は彼を守る。彼が私を呼ぶとき、私は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて、彼を救い、彼に光栄を与えよう。私は長寿をもって彼を満ち足らせ、我が救いを彼に示すであろう。疫病が猛威を振るう不安な時代ですが、この主の守りに信頼しましょう。同時に私たちもまたしっかりとした感染予防対策を行って、この不安な時を必要以上に恐れることなく、主の平安のうちに歩んでいきたいと思います。そして心に留めておきたいことは、このウィズコロナの不安な時代にあるからこそ、人々は真理を、そして本当の平安を求めているということです。そのような人々のために取りなしていくということが、この時代私たちに与えられている 大切な使命です。今週も使徒行伝を読み進めながら、この使命を果たすために必要な聖霊を祈り求めていきたいと思います。一言お祈りをさせてください。愛する神様、使徒行伝の学びを進めていますけれども、今日も聖霊によって御言葉を通して私たちに語ってくださることを心より感謝をいたします。どうぞあなたの御心を知り、あなたの御心を知ったならば、御心を喜びを持って行うものとなることができるように、今聖霊の力によって私たちを強めてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒行伝の2章をお開きください。使徒行伝2章、まず1節をお読みします。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると。五旬節、いわゆるペンテコステの祭りは、ユダヤ人にとって極めて重要な日でした。杉越の祭りに続く50日間は、春の収穫を祝うとともに、出エジプト後の50日目にシナイ山で与えられた律法を記念する日だったからです。このペンテコステの日に起こった出来事は、その後の世界を大きく変えていくきっかけとなっていきました。つまりキリストの弟子たちを変え、教会を生み出していった、まさに教会の誕生日になったんです。うぬぼれに満ちたペテロは、この日を境に謙遜な指導者へと変えられていきました。雷の子と呼ばれたヤコブとヨハネの兄弟は愛の使徒となり、疑い深かったトマスは岩のように固い信仰者へと変えられ、抜け目ない徴税人だったマタイは福音書の執筆者として忠実な証人へと変えられていったんです。何が彼らの人生にこのような大きな変化をもたらしたのでしょうか。次の2章の2節をご覧ください。突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また3節には、舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまったと書かれています。聖書の中で風とか火というのは、聖霊を表すときに使われる言葉です。イエス様が天に上げられた後、イエス様の遺言に従ってエルサレムに戻って心を合わせて祈り始めて10日目に、ついに聖霊が彼らの上に下ってきたのです。そして4節、すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。聖霊によって宣教に必要な賜物が注がれました。ここでは他国の言葉で語り出したとあります。第一コリント12章と14章に書かれている異言の賜物です。周りの人々にも見える形で聖霊が注がれたんです。1章8節のイエス様の言葉を覚えているでしょうか。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。聖霊が下ると、あなた方は力を受けてキリストの証人となるんだという、あの主の言葉がついに約束通り実現したのです。なぜこの日に約束の聖霊が下ったのか、2つの理由があります。1つは、 神様の時が満ちたということなんです。聖霊はイエス様の犠牲が天で受け入れられたことの確証として弟子たちに注がれてきました。聖霊が注がれたということは、私たちの主が完全に勝利され、宇宙の王としてその御座にお着きになったというサインでもあるわけなんです。私たちは依然としてこの地上で困難な状況の中に置かれています。しかし主は勝利されたんです。王が勝利されたということは、その国民である私たちも勝利が約束されたという保証なんです。聖霊が注がれたもう一つの理由は、弟子たちの方が、弟子たち自身が条件を満たしたということなんです。彼らは10日間にわたって心を合わせて祈っていましたけれども、その10日の間に彼らは一体何を経験したんでしょうか。エレン・ホワイトが書いた観難から栄光への第4章には、彼らのこの祈りの10日間における経験が紹介されています。まるで彼女が2000年前のあの2階座敷で120人の弟子たちと一緒に祈っていたのではないか思わせるほど霊感に満ちた箇所です。今日はこの10日間に弟子たちが経験したことを5つにまとめてみました。これは私たちが聖霊を受けるためのステップ、聖霊のバプテスマを受けるためのステップでもあります。まず第1番目、彼らは聖霊を送ると言われた主の約束を握りしめて祈り続けました。弟子たちはキリストのご命令に従ってエルサレムで天父のお約束の聖霊の効果を待った。彼らは何もせずぼんやりと待っていたのではない。記録によると、絶えず宮にいて神を褒めたたえていたと記されている。彼らはまたイエスの名によって御父に願いを申し出ようと集まっていた。彼らは厳粛な畏敬の念に打たれ、あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい、そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろうという確証を繰り返しながら頭を垂れて祈った。イエス・キリストは死んで否よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのであるという揺るぎない論証を持ち、彼らは信仰の手をますます高く差し伸べた。主の約束を信じて祈り続けるということです。そして第2番目、彼らは御言葉を思い巡らし、それを語り合い瞑想しました。彼らはキリストが亡くなられる前にお語りになった言葉を思い出しながら、それらの意味を一層深く理解した。すでに記憶から消えてしまっていた真理が再び心によみがえってきて、彼らはこれを互いに繰り返し合った。主の素晴らしいご生涯の場面が行列のように一つ一つ彼らの前を通り過ぎた。主の純粋で清らかなご生涯を瞑想しながら、もしキリストの美しいご品性を証しする生活をすることができさえすれば、どんな仕事でも難しすぎることはなく、どんな犠牲でも大きすぎることはないと思った。御言葉はイエス様ご自身ですから、御言葉を瞑想し語ることはイエス様と共に過ごすということになります。イエス様と共に過ごす時間が長くなればなるほど、私たちはその主の似姿に変えられていきます。第3番目、 彼らは悔い改めと告白へと導かれていきました。弟子たちは約束が成就されるのを待っていた間、謙遜な心で本当に悔い改め、また自分たちの不信心を告白した。私たちの心と思いは放っておいたら、残念ながらこの世のことでいっぱいになってしまいます。この世の快楽、誘惑、思い煩い、そういったものに簡単に支配されてしまうんです。そうではなくて、御言葉で思いをいっぱいにすること、すると謙遜な心で主の前にひざまずくことができるようになっていくんですね。第4番目、彼らは祝福を祈り求めました。それは自分たちが満たされるためではなく、大宣教命令を果たすものとなることができるように、取りなすことができるように祝福を祈り求めたんです。こうした準備の日々は深く心を探る日々であった。弟子たちは霊的な不足を感じ、宮廷の働きをするのにふさわしいものとなることができるように聖油が注がれることを祈り求めた。彼らは自分たちのために祝福を祈り求めたのではない。彼らは魂の救いという重荷を負っていた。弟子たちは福音が世に述べ伝えられなければならないことを悟って、キリストが約束された力を求めたのである。彼らが聖霊を求めた目的は福音を述べ伝えるためでした。彼らの祈りは取りなしの祈りへと変えられていったんです。自分が満たされるためではなくて、他者を祝福するために、自分が救われるためではなく、他者を救いに導くために祈り続けました。この10日間を通して彼らは人々の救いのために取りなす祈りの戦士として成長していったんです。そして5番目、彼らは違いや優越感を乗り越え、大宣教命令を果たすというただ一つの目的を持つことによって一致しました。弟子たちは人々と接するのにふさわしくなるように、また日常の交わりの中で罪人をキリストに導くような言葉を語るのにふさわしくなるように、とりわけ熱心に祈った。意見の不一致や優位を望む心をすべて捨て、クリスチャンの交わりの中で互いに親密になった。私たちが証人になるという使命を忘れてしまうと、教会の内部でいろんな問題が起こってくるようになります。でもミッションファースト、一人一人が宣教意識を持って祈り求めるとき、祈り始めるとき、教会は一つとなっていくんです。彼らがこの祈りを続けたのは10日間でした。意外と短い気がします。でも熱心に祈るとき、この10日間は世界を変える、あなたの人生を変える10日間となるのです。2000年前に弟子たちが経験したことは、私たちが経験することでもあります。2000年前弟子たちに働きかけた聖霊は、今も私たちに働きかけてくださるからです。預言の霊はこう告げています。キリストがご自分の代表者として聖霊を送るという別れの約束は、時が経っても変わりはない。御霊の恵みが豊かに地上の民に注がれないのは、神が制限しておられるからではない。もし約束の実現が見られないとすれば、それは約束が理解されていないからである。もし誰でも求めるならば、すべてのものは御霊に満たされるのである。 聖霊の必要性を重大に考えていないところには必ず霊的な渇き、霊的な暗黒、霊的な堕落と死がある。昨年から続くこのコロナ禍で教会のいろんな行事やプログラムが中止となっていきました。しかしコロナ禍だからといって私たちに与えられているこの 大宣教命令が変更されるなどということはありません。コロナ禍だからできないではなくて、逆にステイホームが奨励されている今だからこそできることではないでしょうか。弟子たちは10日間エルサレムの2階の部屋でステイホームを続けていたのです。私たちもまた緊急事態宣言の中ステイホームの期間を過ごしています。私たちはこの窮屈なステイホームを祝福に満ちたペンテコステの経験に変えることができるんです。聖霊が下るまでの10日間、弟子たちは途中で聖霊が激しく下ってくるような気配は何も感じませんでした。8日間祈っても9日間祈っても約束のものは下ってきませんでした。中にはこれはどういうことなんだ、結局何も起こらないじゃないか、何か方向性が間違ってるんじゃないだろうか、いろんな疑いの心も起こってきたかもしれません。でも時は私たちが決めるのではなくて神様が決められるんです。神の時がいつ満ちるのか、それが10日であるのか1ヶ月であるのか、私たちには分かりません。私たちができることは諦めないで、ただ主の約束が成就するまで祈り続けるということなんです。しかし神様の時が満ちるならば主は必ず聖霊の風を吹かせてくださるんです。主が吹かせてくださる聖霊の風は旧約聖書出エジプト記14章21節に出てきます。あの海が分かれる場面なんです。出エジプト記14章21節モーセが手を海の上に差し伸べたので主はよもすがら強い東風を持って海を退かせ、海を陸地とされ水は分かれた。イスラエルの民がエジプトを出た時、彼らは絶体絶命のピンチに直面しました。目の前は海、後ろはエジプトの軍隊。そんな時神様は強い風を吹かせて海を分けられました。皆さんの中にはもしかしたら、ああ自分は今人生の暗闇の中にいる、前が見えない、もう絶体絶命だ、打ちひしがれている方もいらっしゃるかもしれません。でも皆さん、この後悔の奇跡が起こったのは夜であったということを覚えているでしょうか。今私たちはコロナ禍という暗い時代の中にいます。しかし暗闇の中にあっても神様は聖霊の風を吹かせてくださり、この暗闇を分けて救いの道を開いてくださる、希望を与えてくださることを感謝します。あのペンテコステの日、聖霊は火のように一人一人の上にとどまりました。聖霊の火が私たちの罪を焼き尽くしてくださるように祈りたいと思います。モーセを召される時、主は燃える芝の中から現れました。神は燃える火そのもののお方です。火は火に害を与えることはできません。あなたも聖霊の火に燃やされるなら、火そのものである神に近づくことができる、神と一つになることができるんです。 皆さん、この聖霊の日を求めたい、この聖霊の日が欲しい、思わないでしょうか。この世のどんなものにも勝る価値ある日、それが聖霊です。今この聖霊を求めて祈る時です。私たちの生活の中に聖霊の注ぎを妨げるものはないでしょうか。この世の何よりも聖霊を、つまりイエス様ご自身を求めているでしょうか。それを受けるためにどんな犠牲でも払うという覚悟があるでしょうか。聖霊に飢え渇いているでしょうか。私たちは今人類史上最も特別な時代に生きているんです。宇宙の王であるイエス・キリストが使わされた約束の聖霊を私たちが受け取るかどうか、全天が注目しています。イギリスにある年老いた女性がいました。彼女はかつてイギリス女王の次女として仕えていましたが、女王が亡くなった後宮殿を去り、彼女はその後貧しい生活に入りました。ある時牧師がその女性の家を訪問しました。牧師は、その家の中に女王の署名入りの書類が壁に貼ってあったのを見つけたんです。何だろうと思ってそれをよく読んでみると、彼女が生きている限り王室から彼女の生活費を全額支給するという素晴らしい保証書がそこにあったんです。しかも女王の署名入りでした。びっくりして牧師が尋ねました。おばあちゃん、これなんだか知ってるの？女王からのプレゼントだよ。おばあちゃん、ここに何て書いてあるかちゃんと読んだの？いいえ、私は字が読めないんです。ただの紙切れかもしれないけれど、でも女王からいただいたので大事にそれを貼ってるんです。なんともったいない話でしょうか。私たちももしかしたら同じようなことをしているのかもしれません。神様は天の窓を開いて、あなたにあふれる聖霊を、あふれる祝福を注ごうと待っておられるんです。弟子たちが祈った10日間で彼らが経験した5つのこと、主の約束を信じて祈り続ける、御言葉を常に思い巡らす、悔い改めと告白、人々の救いのために取りなす、そして証人となるという使命において一致する、これがコロナ禍にある教会が今すべきことです。今あなたの人生の焦点をすべてここに当ててください。聖霊を求めるためにあなたの生涯を用いてください。素晴らしい奇跡の御業があなたの人生の上に必ず起こります。あなたは必ず変えられていきます。神様の祝福がお一人お一人の上に注がれますように心よりお祈りいたします。